小児科診療アップトゥーデイト放送5周年記念特別番組、小児医療の目指すもの。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りします。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。この時間は毎週水曜日に放送している小児科診療アップトゥーデイトの放送5周年を記念して行われた座談会の模様をお送りします。ご出演は川崎医科大学小児科学主任教授大内和伸さん、順天堂大学小児科学主任教授清水俊明さん、東京大学大学院小児科教授岡明さん。司会は国立成育医療研究センター理事長五十嵐隆さんです。それでは五十嵐隆さんからどうぞ。
本日は小児科診療アップトゥーデイトの5周年を記念した座談会に編集員の先生方にお集まりをいただきました。これから主にご自分の専門分野における今後の小児医療・小児保険の現状と課題についてお話を伺います。我が国の平成28年の合計特殊出生率は 1.44 でした。平成29年の出生数は94万人に低下しました。少子化はとどまることがなく現在も進行中です。一方、平成27年の乳児死亡率は 1.9 であり、世界で最も低い状況にあります。また、子どもの育ちを総合的に評価するザ・チャイルド・ディベロップメント・インデックスも我が国は世界で最も良い国とされています。このように我が国は少なく生まれてくる子どもがとても育ちやすい国であるというふうに世界的に評価されています。しかしながら、子どもの相対的貧困率が平成27年は 13.9% でした。平成25年に比べると低下はしましたが、先進諸国の中では高い方に分類されます。健康に影響を与える社会的因子が近年先進諸国で大きく注目されています。貧困は子どもの健康に直接悪影響を与えるだけでなく、貧困のために子どもが基本的な生活習慣や健康な食生活習慣を身につけることができず、成人になってからの健康にも悪影響を与えることが明らかになっています。一方、小児医療の進歩も目覚ましく、以前は救命できなかった子どもの命を多数救っています。しかしながら、その結果として医療的ケアを必要とする子どもが増え、成人に移行していきます。現在、小児がんを経験した成人は約11万人。先天性心疾患に対する治療を受け、成人になった方が約50万人に及んでいます。このような慢性疾患を持って成人に移行していく患者さんは、元の病気の治療や新しい合併症に対する治療が必要です。慢性的に医療的ケアの必要な患者さんの移行医療をどのように支援していくかが、これからの小児科医にとって大きな課題になっています。欧米では、成人になるまでの医療や保険を小児科医が担当します。これからの我が国の小児科医は、思春期や青年の医療や保険を担当することが求められています。日本小児科学会は、思春期医療の講習会を長年行ってきましたが、思春期医療に参画する小児科医は現状ではそれほど増えていないことも事実です。 はじめに大内先生にお伺いします。子どもに対する我が国の予防接種体制には最近10年間でだいぶ改善が見られました。しかし改善すべき点も残されています。どのような課題があるのでしょうか。
ご指摘のように、ここ10年で欧米で開発された優れたワクチンも導入され、欧米先進国と日本のワクチンラグはほぼ解消されています。またヒブワクチン、結合型肺炎球菌ワクチン、水痘ワクチン、 B 型肝炎ワクチンなど定期接種のワクチンも増えてきました。しかし残念ながらまだ数多くの問題点が残っています。数多く残る問題点の中で4つのテーマに的を絞ってお話ししたいと思います。まず第1点目の課題は定期接種化が待たれるワクチンについてです。ロタウイルスワクチンは2011年以降2種類のワクチンが承認され、任意のワクチンとして接種されています。素晴らしい効果があり、臨床現場ではロタウイルス感染症を経験する機会が著しく減ってきました。副反応とされる腸重積のデータも先行する諸外国と同様で問題はなさそうなので、子どもを持つ若い世代への費用負担を考えると早期の定期接種化が望まれます。また無菌性髄膜炎の副反応を憂慮してムンプスワクチンが任意のワクチンとして接種されています。日本ではムンプスはいまだに毎年流行し、ムンプス難聴が後を絶ちません。2015年16年の2年間に少なくとも348人のムンプス難聴患者が発症し、うち16人は両側高度難聴、261人は一足重度難聴の後遺症が残っています。欧米先進国では MMR ワクチン、あるいは MMRV ワクチンとして定期接種されており、ムンプスを経験することが非常に稀になっています。ムンプスワクチンの早期の定期接種化が望まれます。第2点の課題ですが、定期接種として追加接種が必要と考えられるワクチンです。100日咳を含む3種あるいは4種混合ワクチンが長年にわたって定期接種化されていますが、いまだに100日咳が流行しています。これは日本では通常1歳代に行う4回目の接種が100日咳を含むワクチンの最後の接種となっていますが、欧米諸国と同様に年長の小児への追加接種が必要と考えられます。4種混合ワクチンの中には不活化ポリオワクチンが含まれます。不活化ポリオワクチンの接種回数も欧米諸国と比べると少ないため、追加接種の検討が必要と思われます。3点目の課題は HPV ワクチンの積極的勧奨の再開の必要性です。ご存知のように HPV ワクチンは子宮頸がんの一時予防を目的として2013年4月に定期接種化されました。しかしワクチン接種後に報告された多様な症状を配慮して、同年6月にその接種の積極的勧奨が中止されました。その結果、HPV ワクチンの接種率が劇的に低下し、特に平成14年度以降生まれた女子では 1% 未満の接種率になっています。この5年間に HPV ワクチン接種後に生じた症状に対する診療の手引きも作成され、全国で診療医療機関の体制も整えました。副反応の種類や発生頻度も明らかにされており、これは欧米先進国と同程度であります。最近パピローマウイルスリサーチ誌に掲載された鈴木らの名古屋スタディに関する報告は、7万例以上の女子を対象とした我が国最初の HPV ワクチン副反応に関する 大規模調査に基づいています。この調査結果では、関節症、頭痛、視覚障害、めまい、歩行障害など24の副反応と考えられる諸症状において、HPV ワクチン接種群と非接種群の間に差異は認められませんでした。本論文では HPV ワクチン接種後に見られる副反応症状と HPV ワクチンとの因果関係はないと結論付けています。WHO は2017年7月の HPV ワクチンセーフティーアップデートにおいて HPV ワクチンは極めて安全であるとの見解を改めて発表しています。HPV ワクチンの定期接種を継続している欧米先進国では、すでに HPV の感染と子宮頸がんの全がん状態が減少しています。将来、先進国の中で我が国においてのみ多くの女性が子宮頸がんで子宮を失ったり、命を落としたりする不利益がこれ以上拡大しないように、HPV ワクチン接種の積極的勧奨が早期に再開されることが望まれます。最後の課題ですが、渡航者用ワクチンに関してです。渡航者用ワクチンについては、ワクチンラグがまだ解消されていません。2014年に4ヶ月号型髄膜炎菌ワクチンが日本で承認されましたが、B 型の髄膜炎菌ワクチン、腸チフスワクチン、コレラワクチン、ダニ媒介脳炎ワクチンなど、多くのワクチンが日本では今でも未承認です。これらの感染症は日本では稀な疾患ですが、海外では地域によっては非常に一般的な感染症です。1800万人もの日本人が毎年海外へ渡航している時代に、渡航地で感染しないように日本で前もってワクチンを接種して渡航することができない状況が未だに続いています。安心して渡航できるように渡航者用ワクチンが早期に承認されることが望まれます。
ありがとうございます。問題になっているこの予防接種体制ですけれども、これを改善するためには、国民の理解がどうしても必要だと思います。そのためにはどのような啓発活動が必要とされているでしょうか。
同感です。予防接種体制を改善するには国民の理解が不可欠です。予防接種に対する国民の理解は10年前より随分良くなっていると思いますが、さらに国民の理解を深めるためには正しい知識をさまざまな方面から伝えることが必要だと考えます。短期的にはアカデミアが正しい知識を医療関係者ばかりでなくマスコミや国民に向けて絶えず発信することが重要だと思います。そのためには分かりやすく説得力がある情報が必要なので、サーベイランスのさらなる強化と医療統計学のさらなる充実が必要だと思います。長期的にはワクチンで予防できる疾患はワクチンで予防するなど基本的な常識やワクチンの果たしてきた成果を学校教育の中に取り入れることが必要だと考えます。成人病の予防に関する知識と同様に、ワクチンの正しい知識は全ての子どもが常識として知っておくべき知識だと思います。
ありがとうございます。ここで話題を変えたいと思います。小児科医の多くは、抗菌薬をしばしば使っています。しかしながら、実際には適切とは言えない使用も散見されます。今後抗菌薬を適切に使用するために専門学会としてどのような行動をお考えでしょうか。
はい、私は日本小児感染症学会だけではなく複数の感染症に関する専門学会の役員を務めさせていただいています。これに関連してまず抗菌薬適正使用に関する全体の流れからお話ししたいと思います。医療だけに限りませんが、近年世界的に抗菌薬の不適切な使用に伴い耐性菌が増える一方ですが、こ これに対応する抗菌薬の開発が十分に進んでいません。このような状況の中、 WHO は薬剤耐性菌の脅威について警鐘を鳴らし、薬剤耐性対策グローバルアクションプラン、いわゆる AMR 対策アクションプランを発表しています。 G7 はこれを支持し、伊勢志摩サミットでも各国がこれに取り組み推進する共同声明が出されました。この一環として日本政府は AMR 対策アクションプランに数値目標を策定しました。主に小児診療に関連するのは、2013年の抗菌薬総使用量を2020年までに3分の1削減し、経口セファロスポリン契約、経口マクロライド契約の使用量をそれぞれ 50% 削減するという目標です。日本の2012年の抗菌薬の使用量は、ヨーロッパの国々と比較するとドイツと同じ程度で、どちらかというと使用量が少ない方の国に入りますが、今後さらに努力して適切な使用を推進する必要があります。2018年4月から小児科外来診療科及び小児かかりつけ診療科に算定される小児抗菌薬適正使用支援加算がこれを反映しています。急性上気道感染症、急性下痢症の小児にあって、抗菌薬投与の必要性が認められず、抗菌薬を使用しない者に対して抗菌薬の使用が必要でない説明など療養上の必要な指導を行った場合に加算されます。厚生労働省が2017年6月に公表している抗微生物薬適正使用の手引きを参考にして、抗菌薬の適正使用に努めていただきたいと思います。感染症に関連する専門学会は、抗菌薬の適正使用を推進するために以前からさまざまな取り組みをしています。2018年5月に岡山で開催される日本感染症学会と日本化学療法学会の合同学会では、 AMR 対策として5つのシンポジウムや講習会、さらにプライマリーケア学会との合同セミナーを企画しています。また両学会は AMR 対策の市民公開講座や新聞広報を毎年行っています。
ありがとうございました。大地先生のお話から、日本はもうすでにどちらかというと世界的には抗菌薬を使用しない国に、入っているということを初めて私は知りました。日本では、抗菌薬が乱用されているというふうに教育を受けてまいりましたけれども、少しずつ変化しているということが分かりました。大地先生ありがとうございました、
はい、
次に清水先生にお伺いします。我が国の調整粉乳には国際的観点からすると欠点があることが以前から指摘されていました。日本小児科学会は何度も厚生労働省に改善を求めてまいりました。現在はこの状況はどう改善しているのでしょうか。
はい、調整粉乳は母乳代替食品として、母乳の出が十分でない場合や乳首のトラブル、さらには母親の職場復帰などさまざまな理由によって児に母乳を与えることができない場合に選択されるわけですから、その成分は可能な限り母乳に近づけることが理想と考えます。しかしながら我が国の食品衛生法では、安易に特定の成分を母乳代替食品に添加することは認められておらず、調整粉乳において母乳と比較すると不足する成分があることが以前から知られていました。一方で調整粉乳において、たとえある成分が不足していたとしても、それが児の健康被害につながり大きな問題として取り上げられることはこれまでほとんどありませんでした。ところが特殊医療用調整粉乳、いわゆる特殊ミルクのうち、特にアレルギー用のミルクの摂取でビオチン欠乏による皮膚炎の報告が散見され、母乳と比較して 調整粉乳に不足している成分をできるだけ添加すべきであるという動きが、日本小児科学会の栄養委員会を中心に数年前になると思いますが起こりました。そこで当時の日本小児科学会会長の五十嵐先生や栄養委員会委員長の児玉先生を中心に、厚生労働省や消費者庁などと交渉を重ね、ついには調整粉乳へのビオチンの添加が2014年に承認され、現在はビオチン欠乏症の心配はなくなっています。通常の調整粉乳のみならず、アレルギー用ミルクなどの特殊ミルクに関しても母乳代替食品としてビオチンの添加が可能となったことで、先ほどもお話ししましたが、実際には製造過程でビオチン濃度が少なくなるアレルギー用ミルクなどでビオチン欠乏症が起こっていたわけですので、特殊ミルクへのビオチンの添加が認められたことにより、現在ではビオチン欠乏症の小児の報告は見られなくなっています。このビオチンの調整粉乳への添加が承認されたことを皮切りに、同様に母乳に比べその濃度が低かったセレンの調整粉乳への添加も2016年に認められ、現在マンガンやヨウ素などの添加が検討されています。またカルニチンは従来医薬品用として指定されていたため食品には使用できませんでしたが、現在は食品添加物ではなく食品そのものという扱いで広く使用できるようになっています。海外では普通に添加されているこれらの成分が法律でその添加が規制されていたため、我が国の調整粉乳を飲んでいると必要な栄養素が不足してしまう可能性があったことは、実は非常に大きな問題であったわけですが、現在はその心配がなくなったことは大変有意義な改革であったと思われます。
はい、ありがとうございます。以前から問題とされておりましたビオチン、セレン、カルニチンについては、ようやく課題が解消されたというふうに理解いたします。ありがとうございます。次に小児の炎症性腸疾患についてお伺いしたいと思います。臨床現場では小児の炎症性腸疾患の患者さんが増えています。そして治療に大変苦労しているというふうに伺っております。治療法の進歩等を含めましてお話をいただきたいと思います。
はい、以前は日本では炎症性腸疾患は稀な疾患と考えられていました。しかし現在では日本は潰瘍性大腸炎の発症が世界で米国に次いで2番目に多い国となり、また国の指定難病の中でも最も多く登録されている疾患となっています。小児においてもその患者数は潰瘍性大腸炎およびクローン病とも右肩上がりに増えており、20年前の2から3倍の患者数となっています。その診断は内視鏡検査や組織検査で行われ、最近では小児科領域でも小腸カプセル内視鏡を含む内視鏡検査を行える施設が増えていますが、未だ十分であるとは言えない状況です。年長児では内科施設で内視鏡が行われていますが、幼少児ではやはり小児科あるいは小児外科施設での検査が必要となることが多く、昨年作成された小児消化管内視鏡ガイドラインが小児の内視鏡検査を有効かつ安全に行うために利用されています。一方、炎症性腸疾患の治療に関しては小児の特殊性である成長障害や二次成長あるいは思春期特有の心理社会的問題などさまざまなことを考慮しながら治療を行っていくことが大切です。潰瘍性大腸炎は2016年に、またクローン病は2013年に小児の治療指針が公表されています。さらに現在新しい治療指針が両疾患合わせて作成されており、今年中に公開される予定です。また厚生労働省の範研究においても、内科領域の先生方と小児患者のトランジションについて現在検討を進めているところです。治療の原則は早期の寛解導入と長期の寛解維持であり、潰瘍性大腸炎では糞便移植が 新たな治療法として検討され、またクローン病では栄養療法が見直されるようになっています。さらに最近ではインフリキシマブ、アダリムマブ、ゴリムマブ、スペキヌマブなどの生物学的製剤が小児適用取得あるいは取得の方向にあり、治療効果を上げています。ただ小児患者ではこれらの薬剤を長期間使用することによる副作用の発現などに注意が必要であるとの意見もあり、安易な使用は避けるべきです。最近私たちが行ったアンケート調査において、6歳未満発症の炎症性腸疾患 IBD、 いわゆるベリーアーリーオンセット IBD では、治療抵抗性のことが少なくなく、そのような場合は生物学的製剤が使用されることも多くなっています。他方これらの中には 10% 強の症例で慢性肉血症や IL-10 レセプター異常症などの免疫不全関連腸炎が含まれている可能性もあり、その場合は骨髄移植などの治療が必要になってくることもあります。
はい、ありがとうございます。医療が進んでくると治療成績は良くなるわけですけれども、それと同時に、病気の、成因という点からも実は、今まで見えていなかったいろいろなことが分かってくるということが、先生のお話から伺うことができました。ありがとうございました。次に話題を変えたいと思います。我が国では胃がんが成人のがんの中で大きな位置を占めています。胃がんとピロリ菌との関係が分かっています。最近小児期にピロリ菌の保有状況を調べ治療をする動きが出てきました。どのようなことが始まっているのでしょうか。
ご存知の通り、胃潰瘍や胃がんの原因としてヘリコバクターピロリ感染が密接に関与していることが知られており、1993年にはその発見者であるウォーレンとマーシャルがノーベル生理学医学賞を受賞しています。成人領域ではこのピロリ菌の感染を調べ陽性すなわち慢性胃炎が存在する場合は内視鏡検査を行い除菌することが保険適用となっています。一方で小児ではピロリ菌の除菌は保険適用になっておらず、また小児への内視鏡検査は侵襲性が高いということで、学校検尿で採取された尿で尿中ピロリ抗体を調べ陽性者は便中抗原検査または尿素呼気試験でピロリ菌感染の確定診断を行い、陽性者には除菌治療を行うといういわゆるテスト&トリートが自治体主導で一部の地域で行われています。このテスト&トリートのメリットとしては、学校検尿を利用して効率よく感染診断が行えること、および早い時期からの除菌、すなわち炎症の抑制によって将来の胃がんの発症リスクを下げることなどが挙げられています。他方、デメリットとしては、小児において除菌治療の保険適用はなく、無症状の小児にリスクのある治療を行うこと、および内視鏡を行わない診断においてその正確性が十分に担保されないことなどが挙げられています。また2005年に日本小児栄養消化器肝臓学会が作成した小児期ヘリコバクターピロリ感染症の診断治療及び管理指針では、テスト&トリートは推奨されておらず、このテスト&トリートが必ずしも小児科医の賛同が得られていない理由となっています。最近では日本ヘリコバクター学会でも高校生は良いとしても小児の範疇である中学生のテスト&トリートは慎重に行うべきとの意見が多いようです。またテストすなわちピロリ菌の感染診断は中学生のうちに行っておいて、その結果からトリートすなわち除菌療法は内科でという方法も行われています。いずれにしましても現在一部の行政が行っているすぎない中学生のテスト&トリートですが、小児科医がしっかりそのメリットとデメリットについて成人領域の先生方あるいは自治体と議論していくことが必要だと思われます。ちなみに近日中に公表が予定されている小児期ヘリコバクターピロリ感染症の 診断治療及び管理指針2018では、中学生のテスト&トリートはやはり推奨しないというステートメントになる予定です。
はい、ありがとうございました。次に遺伝性の膵疾患についてお話を伺いたいと思います。遺伝性の膵疾患について最近大きな知見が得られています。先生からぜひお話をいただきたいと思います。
はい、小児の慢性膵炎の原因として我が国では膵胆道系の異常、すなわち膵管胆道合流異常や膵管の走行異常などが主流とされ、3分の1くらいの症例では原因不明と考えられていました。しかし1996年にカチオニックトリプシノーゲン PRSS1 遺伝子が遺伝性膵炎の原因遺伝子として初めて報告され、その後膵分泌性トリプシンインヒビタスピンク1遺伝子異常などのいくつかの遺伝子異常が反復性特発性膵炎や若年性家族性膵炎に関与する膵炎発症関連遺伝子として相次いで報告され、我が国においても原因不明の慢性膵炎の多くが遺伝性膵炎である可能性が高いことが分かってきました。現在当科では PRSS1、SPINK1、CPA1、CFTR などの遺伝子変異の解析を全国から依頼を受けて小児の慢性膵炎疾患で行っており、 PRSS1 は明らかに単独でも膵炎を起こすこと、またSPINK1 や CPA1 あるいは CFTR などはそれらがコンパウンドヘテロの形で膵炎を発症する可能性を報告しています。 PRSS1 遺伝子異常ではトリプシノーゲンからトリプシンへの自己活性化が促進されたり、トリプシン自体の立体構造が変化したりすることで下垂分解が不十分となり、プロテアーゼ機能を保持した変異トリプシンが膵内に増加し、膵の自己消化により急性膵炎に至ることが知られています。一方、これらの遺伝子異常と臨床症状や治療反応性との関係は現在では明確ではありません。プリシジョンメディスンとは、遺伝子情報、生活環境あるいはライフスタイルにおける個々の違いを考慮しながら疾病予防や治療を行うという新しい医療の考え方です。原因不明の慢性膵炎の患者さんにおいては、たとえ家族歴がなくても遺伝子検査をしっかり行い、膵炎発症関連遺伝子が検出されれば慢性膵炎の治療は生涯続くことになるわけですし、またがんの発症にも注意が必要になってきます。他方、遺伝性膵炎に対する治療内容に関しては未だプリシジョンメディスンとは言い難い対症療法的な治療を行っているにすぎません。ただ今後はさらなる遺伝子情報の解析により、いわゆるプリシジョンメディスンも可能となってくるかもしれません。
清水先生、ありがとうございました。続いて岡先生に、お話をお伺いします。転換の治療は長期間に及ぶことが少なくありません。移行医療という点からも転換は重要な疾患と思われます。最近になって抗転換薬に対する新しい薬が、使用できるようになってきました。岡先生に最新の転換診療についてお伺いをしたいと思います。
抗転換薬は1999年から2006年の間、全く新規の薬剤が承認をされなかったために、海外での標準的な治療が我が国では行えないという時期がありました。例えばその頃、イギリスから転換のお子さんをお持ちのご家族が日本に赴任されてきて、事前に受診をされたのですが、すでに海外では一般的に使用されていた薬が国内ではないために、まず事前に母国の先生に長期分を処方していただくようにお願いをして、その薬剤をお持ちいただいて治療したなどという経験もいたしました。幸い2006年以降、新規に9種類の抗転換薬が国内に導入されてきており、次第に海外との格差が解消されてきております。なお、9種類以外にもオクスカルバマゼピンも国内製造販売承認までは得られましたが、副作用に伴う条件などの問題でまだ市場には上市されてはおりません。 さて、この9種類のうちスチリペントールとルフィナミドとビガバトリン、この3種類はやや特殊な薬剤で、適用が小児の特殊な転換症候群に限られております。それぞれドラベ症候群、レノックスガストー症候群、ウエスト症候群に使用されております。これらの小児転換症候群に特異性がある薬剤も国内で承認をされ、使用できるようになってきているということは、治療に難渋することが多いこうした患者さんにとってはとても朗報ではないかというふうに思っております。さて、こうした新規の薬剤の導入は転換の診療を変えることになってきています。まず当然のことですが、診断後初期の段階で薬剤の選択の幅が大きく広がりました。新規の治療薬が以前からある治療薬よりも格段に有効性が高いかと言われると、必ずしもそうとは言えないと思います。また薬剤によっては他の薬剤が有効性が認められない場合の併用療法にのみ適用が限定されているものもあります。しかし新規の抗転換薬は従来の薬剤と同等以上の有効性を持ち、薬剤の相互作用が少ない薬剤が多く、また副作用の点でも使用しやすい薬剤が多いということは言えるのではないかと思います。これまで海外でのガイドラインや推奨の中で、小児の各種の転換症候群や発作型で新規抗転換薬が第一選択に入っていました。2018年に国内の新しい転換治療のガイドラインが発表されていますが、やはり新規抗転換薬も第一選択の中に入ってきています。小児の転換治療の中で重要なポイントとしては、発達期の子どもが長期に服用する薬ですので、副作用には細心の注意が必要です。ご家族の関心も最もこの点に集中します。従来の薬剤では眠気や、あるいは認知面、さらには美容的な問題などの副作用があっても、なんとか発作を抑制するためには使用を続けざるを得ないといったことも多々ありました。しかし選択の幅が広がりましたので、副作用が生活に影響しないようにしながら薬剤を選択するということが可能になりました。また女性の場合、成人期に持ち越すことが予想されるような転換症候群の場合には、将来妊娠の際にも安心して服用を続けられる新規の抗転換薬を積極的に選択するということも重要になっています。その意味では選択の幅が広がった分、将来のトランジションも踏まえて上手に選択をする技術が問われるようになってきておりますので、医師の役割がますます重要になってきていると思います。また難治性の転換の患者さんで発作の抑制ができないままに慢性に経過をしているような患者さんでも、新規に導入をされた薬剤が発作を抑制することがあります。新規の抗転換薬は作用機序が従来のものと異なっておりますので、それまでの薬剤が十分に有効でなかったとしても新たに試みるだけの意味があります。こうした患者さんは転換自体が難治性ですので、非常に発作を起こしやすい状況にありますから、4種類目5種類目のこうした新しい新規薬剤で発作が完全に消失する率は 10% から 20% 程度と決して高い率ではありません。しかし医師としてはそうした選択肢があることをよく患者さんご家族に説明をして丁寧な診療をすることが大事であるというふうに思います。こうした難治性転換には抗転換薬だけではなく脳外科的な治療も進歩してきています。転換の焦点となる病巣を切除する方法や迷走神経刺激法などの治療も小児でも積極的に適用を評価し治療が行われるようになってきております。難治性転換ではこうした幅広い治療の選択を行うことが可能になってきており、転換治療の進歩と言えるのではないかと考えています。
はい、ありがとうございました。次に、周産期の感染症として小児科医の誰もが知っているサイトメガロウイルス感染症についてお話を伺いたいと思います。周産期の感染症としてこのサイトメガロウイルス感染症は大変重要でして、診断や治療に最近になりまして進歩が見られています。岡先生はこの分野の厚生労働省研究班を統括されています。最近の進歩についてお話をいただきたいと思います。
はい、 先天性サイトメガロ感染症については、実は現在司会をされている五十嵐先生の教室に在籍していたときに、五十嵐先生から勧めていただいて、それ以来継続してこのテーマに関わらせていただいているということがあります。そもそもサイトメガロウイルスによる先天感染については、統治症候群の代表的な疾患として知られており、脳形成異常による脳性麻痺や難聴などの後遺症が知られていました。ただその臨床像が非常に多様であることもあり、あまり注目を受けることが少なかったと思われます。2003年にアメリカのキンベリンたちが中枢神経合併症を伴う先天性サイトメガロ感染の時に早期に抗ウイルス治療を行ったところ、聴力の低下が抑制されるという報告をして注目を浴びることになりました。つまり治療による予後改善の可能性が示されたということで、国内でも治療の試みを行う施設が出てきました。そこで2008年から厚生労働省の研究班として、まず最初に疫学研究を始めることになり、私もその研究班に参加をさせていただきました。北海道から長崎まで6地域、約2万人の新生児のろ子尿を PCR で検査するという方法でスクリーニング検査を行いました。先天性サイトメガロウイルス感染の発生率は全国で地域差がなく、約 0.3% であることが分かりました。つまり日本全国で毎年約3000人の先天感染の児がいることになります。その時同定された児のうちで約 30% が難聴などの何らかの症状を有する、いわゆる症候性の先天感染の児でしたので、そうした症候性の先天感染の児が日本で毎年約1000人生まれていることになります。このように頻度が高いことが確認をされましたので、次に標準的な診断を全国どこでもできる体制を作る必要がありました。そこで2013年度より東大の藤井教授が研究代表者として AMED の研究班が立ち上がり、そのプロジェクトの一つとして新生児CNV 拡散診断法の臨床研究を行うことになりました。幸い参加してくれる企業もあり、2015年度には何とか臨床試験を無事に終えることができました。その結果をもって最終的に2017年に体外医薬品としての製造承認が得られ、2018年の1月に保険適用も得ることができました。2018年3月末より検査会社での受注も始まりましたので、これで日本全国どこでも先天性サイトメガロウイルス感染が疑われた場合に新生児の尿を用いた診断が可能となりました。なおこの保険適用を承認いただく際には、産婦人科小児科耳鼻咽喉科の関連学会が一致してご協力をいただき、大変ありがたかったと思います。こうして治療に向けた準備ができてきたわけですが、これからは標準的な治療法を確立する段階となりました。すでに2015年に米国のキンベリンらはニューイングランドジャーナルオブメディスンに RCT の結果を発表し、生後6ヶ月の経口抗ウイルス薬バルガンシクロビルの治療が、彼らが以前に発表した6週間の治療に比較して聴力だけでなく言語機能も予後が改善することを報告しています。しかしこれまで我が国では治療の研究開発をしようとしても、海外で使用されているような小児用の製剤自体が日本にはまだ導入されておりませんでしたので、臨床試験を行うことはできませんでした。ただここに来て幸いにもサイトメガロウイルスに有効なバルガンシクロビルの小児用製剤の国内導入の可能性が出てきていると伺っています。そうなりますと我が国でも経口抗ウイルス薬による治療開発が可能になってくると思いますので、今後研究班として国内での標準的な治療法を確立することを目指して取り組んでいくことになると思います。また母子感染では予防も大事で、予防法については先のスクリーニング研究の際に上の子どもから感染をもらう場合が多いということが分かっております。したがって特に抗体を持たない妊婦さんには育児の際にちょっとした注意をしてもらうことなどをパンフレットなどで周知をしてきました。実際にそうした注意喚起をしている研究班の参加施設では、先天性サイトメガロウイルスの感染の発生が低い傾向が明らかにありますので、感染予防の広報活動も今後大事だと考えています。
はい、ありがとうございました。次に発達障害についてお伺いしたいと思います。発達障害への理解が我が国でもようやく深まってきていると思います。発達障害患者への支援についてこれからの課題を中心にお話をいただきたいと思います。
はい、ご指摘のように社会全体としても発達障害の理解が次第に進んできており、例えば国としても2004年に発達障害者支援法を制定し、発達障害を法律の枠組みの中で捉え対策に取り組むようになってきています。知的障害はすでに1960年に知的障害者福祉法として法律の中で認知されていたわけですので、それと比較してもわかるように発達障害は見えにくい障害であり、医学としても定義づけるのに時間を要し、やっと最近になって社会的にも認知されるようになったということだと思います。また行政福祉サービスとして児童発達支援事業が始められ、例えば今までは放課後に行き場のなかった自閉症の子どもたちも放課後デイサービスなどのケアを受けることができるようになりました。健常時の子どもたちは放課後に友達と近所で遊ぶのが当たり前ですが、多くの自閉症の子どもたちは放課後は自宅に帰り家庭内で過ごすしかない生活でした。現在放課後にデイサービスを利用し友達や支援者と交流できる機会が増えたということは、学校と家庭以外の社会を知るという意味でも大きな意義があると思います。ただ自閉症スペクトラム障害についてはまだまだ我が国の医療者の取り組みや支援のあり方には課題があると感じています。先に私はアメリカ小児科学会が編集した自閉症スペクトラムの本を翻訳させていただいたのですが、その本の中では自閉症の子どもたちの行動介入の仕方や生活の中での指導について大変丁寧に記載をされていました。ご存知のように小児の自閉症スペクトラムの中核となる症状を改善する薬剤はまだありません。抗精神薬が自閉症スペクトラムの障害に保険適用はありますが、改善をするのは中核となるコミュニケーションなどの症状ではなく、攻撃性やパニックなどの問題行動に対して有効があるとされています。ですので現在自閉症スペクトラム障害に対しては薬物治療はそうした問題行動を対象としての限定的な役割であると思います。一方で自閉症スペクトラム障害の子どもたちに対しては海外では行動療法による療育指導が中心になっています。具体的には応用行動分析などの手法があり、標準的な早期療育の方法となっています。自閉症スペクトラム障害の臨床像は極めて多様ですので、臨床試験などでその有効性を証明するのは容易ではありませんが、国欄レビューなどでも自閉症に対する最も期待できる治療は行動療法であるとされています。日本では平岩幹雄先生がこうした行動療法の手法を早期療育に積極的に取り入れられており、効果があることを論文としても発表されています。また海外でトレーニングを受けた行動療法の専門家などを中心に、今までの行政や医療機関主体のリハビリではなく民間ベースでの自閉症スペクトラムの療育も増えてきています。今後全国の子どもたちが行動療法を中心とした早期療育を受けられるような体制づくりを急ぐ必要があると考えています。例えば児童発達支援事業などでも就学前の自閉症スペクトラムの子どもはこうした行動療法的なアプローチをしていくことが必要です。新しく始まったばかりの行政福祉サービスですが、今後さらにその療育としての内容を高めていくための人材育成なども求められていると思います。また発達障害の中で最も多いのが注意欠陥多動障害の子どもたちになります。 ADHD の子どもたちの中には学校などでの適用の課題に対して薬物療法によって注意力などを向上させ自信をつけさせることが必要な子どもが含まれています。 ADHD に用いられる薬剤は中枢神経刺激薬と呼ばれますが、従来使用されてきた2剤に加えてアドレナリン受容体に対する新しい薬剤が2017年より発売をされました。今後 ADHD の子どもたちには適切な日常生活の指導と合わせてこうした3種類の薬剤をどのように使い分けながら治療していくのか、医師の側の技術が求められてきていると思います。
はい、ありがとうございました。 では話題を変えたいと思います。人間はバイオサイコソーシャルな存在です。我が国の小児科医はバイオロジカルな課題に対してはこれまで相当な成果を上げてきたと思います。しかしながらサイコソーシャルに子どもを理解支援することがこれまでは不十分でした。一方米国では1990年から子どもをバイオサイコソーシャルに理解し支援する体制、いわゆるブライトフューチャーズを構築しています。我が国でも同じような対応が必要であることが言われ始め、日本歯科医や厚生労働省が現在活動を始めています。このような動きについて岡先生からお話をいただきます。
はい、ブライトフューチャーズの骨子はアメリカ小児科学会が刊行しております小児期思春期の保健指導マニュアルであるブライトフューチャーズとタイトルされた本の中で記載されています。これはよく五十嵐先生もご講演の中でご紹介いただいております。私も以前にアメリカの母子保健の資料としてこの本を読んだ際にまず最初に驚いたのは、冒頭に家族をサポートすることが書かれており、家族と小児保健関係者はパートナーシップであるという姿勢でした。家族とのコミュニケーションを通じて家庭としての力を育むといったことが書かれていたと思います。アメリカのような多様な家族の形がある社会の中で、おそらく母子保健は我が国以上に厳しい現実があると思いますが、相手の価値観を尊重しながら適切に子育てができるような家庭環境づくりを支援するという視点は、私にとっては大変新鮮でした。例えば、ネグレクトになりそうな課題のある家庭支援では、上からの目線での支援が難しいことが多く、社会の中でその子どもがどうやったら健康に育つのかを一緒に考える姿勢が大事になります。その際にパートナーシップの関係でアプローチをすることが実はアメリカのような社会では有効なのではないか、そして日本でも今後必要ではないかと考えました。さて、小児科医は子どもの総合医である、これは日本小児科学会のスローガンで我々の思いをよく反映していると思います。そこでの総合医というのは内科のような臓器別ではなく、小児期の心から体までを全てを見ることができるというのが私自身の捉え方でした。しかしブライトフューチャーズを呼びますと、さらに視野が広く体と心と社会の多面的な評価と支援を行うことになっています。例えば乳幼児健診の場面では、体と発達の評価だけではなく、これからの発達段階で起こり得る事故の予防や指導などもすることになっており、子どもの生活や環境を重視をしています。さらに社会性が広がる思春期になると、むしろ体の健診以外のサイコソシャルな側面が強調されています。バイオの部分で特記されているのは主に性についてですが、これは二次成長の評価というだけではなく、性に関する正確な知識の提供や性的な対人関係の評価と指導にまで及びます。まさにバイオサイコソシャルな課題です。あるいは暴力やいじめも保健指導の対象になっています。いじめの問題は我が国でも深刻ですが、検診の場面で医師は思春期の子どもたちに暴力やいじめの被害を受けた時にどうするのか、あるいは自分の怒りのコントロールをどうするのか、そうしたアドバイスをすることになっています。また精神面では、うつなどの気分障害の側面を評価するだけではなく、検診の場面での親子の様子や受け答えから家庭内の関係性を見たり、地域社会と子どものつながりなども評価することになっています。こうした周囲との関係性は、思春期の心理的あるいは社会的な課題に対するレジリエンス、抵抗力につながる非常に大事な要素です。我が国でも10代の自殺の増加が問題になっており、そうしたレジリエンスを育てる環境づくりも重要ではないかと思います。今後日本でも医療がこうした広い視野での保健指導に関わることが重要になってきますが、その場をどう設定するのかということも大きな課題です。特に就学以降は医師によるプライベートな空間での検診というのが我が国ではありません。学校では集団の検診ですので、こうした多様な課題を時間をかけて向き合うことは難しいところがあります。厚生労働省も医療からの小児期・思春期の保健指導に改善が必要であることは認識をされているようで、 今後広い視点での保健指導の資料作りを進めることになっています。またブライトフューチャーズの本が翻訳をされて日本医師会から発表されることになると伺っています。医師会の現場の先生方にとっても従来の体の検診だけではなくバイオサイコソシアルな形での検診に関心が高まってきているのだと思います。ぜひ今後もこうした小児保険のあり方についての議論を進め、コンセンサス作りが必要であると考えています。
岡先生、大変興味深いお話をいただきありがとうございました。本日は我が国の小児保険医療の現状と課題について、編集委員の先生方からご自分の専門分野を中心にお話をいただきました。小児科医が対応しなくてはならない課題がまだまだたくさん残されていることが明らかになりました。この放送をお聞きの皆様と一緒に、これからも子どもの未来のために小児科医は頑張らなくてはなりません。どうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。
今日は小児科診療アップトゥーデイト放送5周年記念特別番組、小児医療の目指すものと題して、川崎医科大学小児科学主任教授、大内和伸さん、順天堂大学小児科学主任教授、清水俊明さん、東京大学大学院小児科教授、岡明さん、司会の国立成育医療研究センター理事長、五十嵐隆さんにお話しいただきました。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト放送5周年記念特別番組、小児医療の目指すもの。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りしました。